後編でございます。大富豪です。
はい、大富豪。
うん。まあ、ルール云々ではなくて、背景設定が変わります、みたいなね。
これもちょっと面白いですよね。
うん。
普段と違った気分で、気分変えてプレイできたりとか。
うん。
予想外の方向ではあったんですけど。
そうですね。
まあ確かに背景明るかった気がしましたね。目が痛いとまでは言わんけど、うん、もうちょっと落ち着いた色の方がいいかもしれない。
なるほど。
うん。
革命時も変わるとね。
うん。
うん、うん。
背景変わりますもんね、革命で。
うん。
うん。
あとなんだっけ、サイバーとかいうの入ったんですね。
今で写真フレームでもありましたよね、サイバーって。
ああ、はいはい。
はいはい。
ちょっと押してるのかなって思って。
はい、トランプ交換もできますよ。が画面変わりますよ。それから、報酬もいろいろ追加されます。キラーパンサートランプ、ダークキングのトランプ、いろいろで入りますってことですね。
レグナードありましたもんね、もともと。
ああ、はあ、はあ。
うん、レグナード、ダークキングと来て、メーブも出るのかな。
メーブも出るでしょうね。はい。はい。あと、先ほどの、第1回期間イベントします。なんと、マゼサゴーラ杯らしいですよ。なんでおっさん。
唐突なマゼサゴーラですよね。
まあ、最近、なぜかマゼサゴーラ推しがありますからね。なぜかとは言いませんけど、
全部押されてますよね。
うん。はい。マゼサゴーラ。なかなかあれですよ。喋るトランプがですね、暑苦しい声で、おっさんの声で言うっていうのはなかなかあれですよ。はい。
うん。
はい。で、これがマゼサゴーラトランプ B ランク達成報酬ってことなんで、頑張ってくださいということですね。はい。はい。大きく変わるもの一つ。大事なものショートカット機能がつきます。
これ面白いっていうか、便利そうですよね。うん、
便利ですよね、
うん。うん。
大事なもの関連はちょっと不便だなぁと思ってる部分がいくつかあったんで。
うん。
そうですね。
それがだいぶ解消されたらいいなぁと思って見てます。
いや、変えるとしたら、思った通りに並び替えさせてくれるかなと思
って。そうなんですよね。
こう来たかって感じですよね。
特に気象銃やるときに、クリスタルゲージってあるじゃないですか。
う
ん、あれをすごく頻繁に使うんですけど、
はい、
ゲルヘナで一回使って、
うん、
で、ゲルヘナの色を見て、
うん、
で、バルデスタのところで一回見て、使ってっていうのを、
大事なものから使わなきゃいけないでしょ
っていうのをやるんですけど、うん、大事なものの位置が悪いと、本当に、キー入力の、回数が多くて、
うん、
で操作ミスるわけにもいかないし、
うん、
まあ、ミスったらなんか関係ないのが暴発して、
うん、
謎のメッセージが流れてしまうという。でその気象銃なんですけど、
うん、
そろそろ変わるよっていうタイミングがあるんですよ、
うん、
赤色から虹色に変わると気象銃が出現するんですけど、
う
ん、
出現すると
赤色からそろそろ虹に変わるよっていうタイミングで今かと、もう、大事なものクリスタルゲージ、大事なものクリスタルゲージって繰り返すんですよ。
うん。
その時に本当にもう、その操作が、まあ、ちょっと、指を酷使してくれないかって言われて、誰が酷使しようかみたいな、そういう状態だったので、
うん。
気象銃やる人にとっては本当にありがたい、回収だと思いますよ。
設定しておけば B ボタン長押しでよく使うセリフが出るので、そこからパッパってこう、はい、連打でいけるっていうことですよね。
はいはいはい。
う
ん、操作がかなり簡略化されるんで、
うん、
同じのを何回も使うっていうのは、まず気象銃が出てきますね。この画像の方でもクリスタルゲージ登録されてますけど。
うん。
うん、
あと考えられるとすると、はい、
あと何でしょうね。
まあ、俺なんかあれですよね。まあ、毎週の、あれですよね。強戦士の書
ああ。
行くときっていうのは、やっぱ道具から連打して、はい、っていうのが、やらなきゃなんないことを考えると。 せめてボス一覧のところまで行けるとすごく楽ですよね。
ああ、なるほど、
うん、そこまで行けばいいんですけど、多分強戦士しか選べないから
でしょうね、うん、
あれさ
手間は
何
そんなに
協力バトル一番上の必要はあるあれ
え、協力バトル、
うん、あの8人バトルだから要は、ドレアムとか
あれが
一番上にあるでしょ。
あれ、え、一番上にあります。
一番上、
まあ強ボスじゃないですか。
あ、強ボスの
試練、
うん、
同盟バトルだから。
試練が一番上でいいじゃん。
ああ、
ダメなの。
ボスでオーブいっぱい回収してる人もいます。
ああ、そうですか。
人による。
で、やっぱ設定させてくれよっていう話なんですよね。
そう、ああ、もうなんかその辺は指が覚えちゃって。
そうそうそう、そうなんですよ、そうなんですよ。もうババババって行くんですけど、
そんなに遠くないじゃないですか。
まあまあ、そう
ですね。ここにこう。
うん、いやいや、でもたまに間違えてルーラー飛んでってしまうんです
けど、ね、時間言うんでしょ
今そこそれまで行動シビアでもないからいいんですけど、
うん、
昔はうわ飛んでったって思ってしまうんでしょ。
なるほどね、
うん、
間違って竜兵誤爆とかありますよあれキャンセルできないんですよ。
そうですね、うん、まあだからあと姿見とかよく使う人はいいんかもしれない、
ね、姿見は便利そうですね。
そうですね、
うん、あれちょっと触りにくい位置にあった気がするんで、
うん、
普通に並び替えると、
うん、
あ、魔法の鍵とあと強戦士の書と竜笛はもうすぐそばにあるじゃないですか、
うん、
姿見はなんかちょっと下の方にあった気がしますね、
うんうんうん、
ちなみにクリスタルゲージは2ページ目の下から2番目にあるので
使いづらいなそれ。やっぱ
そうですね、私の大事なものの並びが悪いのかもしれないんですけど、大事なものを開いて右上上決定決定と押してますよ。
ああ
れだって並び替えがデフォルトかなんか、なんたら順、よく使う。
そうそう、五十音順とか、そうですね。
向こうが決められた順番にし
か、ね、おすすめ順みたいな感じのやつですよね、
う
ん。
そうそうそう。
誰もが同じだってことですよね。取ってるものが同じであればね。
多分そうですね。うん、で、うん、クリスタルゲージは、どっちの並びでも私の環境では、2ページ目の下から2番目です。
ああ。
まあ、ほんまにいい機能ですよね、これはね。
そうですね。
うん、
そろそろちょっと並び替えを導入していただいてもいいんじゃないかなって
そうですね、先にそっち来ると思いましたけどね、
うん、
ですね、
ね、
でこのショートカットがあるからいいでしょって言って、
いや、これ並び替えはちなみにですけど、ちなみにですけど、イコールですよ、よく使うセリフを1個占有するんでしょ、はい、
そうなんですね、
これさ、
最近
平気で使ってる人って消せっちことですかね、
そうなるんじゃないですか、
そう、そういうことです。
あ、
共有する枠として、
うん、
プレイベゼとかはもう無視ですか。
プレイベゼはもう大変ですよね。
ね、
う
ん、
プレイベのためにもう何十個
と。次はじゃあ分かりました、よく使うセリフのページ増やしましたんですよね、次はね。
それもまた煩雑になるんですよ。ページが多すぎると
。そうなんだよな、あの
10ページでも割と多いですよね、うん、
コマンドラインと一緒ですよね、うん、
そうなんですよ、
うん、
よく定型どこにあるか迷子になっちゃいますから。
そうそうそう。
よく使うセリフというよりよく使うコマンドになりますもんね、このなん
て
ね。
ちょっと変わってきますよね。
まあまあ、安西先生的にはこれも叫んでるんですって言ってましたけどね。妖精の姿見言うて。
そう何そう、ドラえもんの道具使うとか、筋肉マンの技を叫ぶとか、そういうことと一緒
まあまあ、そういうことでしょうね。
何言っとんねん。本当に。はい。はい、110新武器です、
はい
はい、これザクッともうないのでね、あともう喋るのはフォルムがかっこいいかかっこ悪いかの話しかないですわ、これとりあえず、
うん、
はい、片手剣名人の剣、両手剣ダインスレイフ、うん、短剣ファントムダガースティックエイルのスティック、
両方いいですね。
うん。両手杖、うん、聖魔の国情。ここまでちょっと喋ってみます？
うん。
どうすか気になるの？
とりあえず、スティックが可愛いなっていうのが、一番で、 ちょっとまがまがしいのが多い感じしますね。
そうですね。
ファントムダガーとか、杖もそうです。
ナイフ使いとしては、これ、ファントムダガーかっこいいですね。久しぶりにかっこいいナイフですね。
これ、なかなかいいですね。
これ、赤いとこ色変えられるんでしょ？
変えられるんじゃないですか。2色変えられるとして、紫の部分と赤の部分がそれぞれ変わるといいんじゃないですかね。
うん。
うん。
うん、
でこの両手剣はなんか属性ついてそうな、
うん、
横の雲なのか何なのか、
うんうん、
風属性とかついてるんですかこれは、雷とか、
うん、
あーもう色で言うと闇なんですけど、うん、
じゃ あとなんかトゲトゲしてますね。
そうですね、
なんか両手剣なのか釘パッドみたいな感じなの。
切ってる感じだね。
うん。
これ、両手杖もすごいですね、フォルムが。
両手杖なかなかえぐい見た目してますよね。
ああ。
もう敵が持ってる武器ですよ、こんなの。
あれなんか、ブランブランしてないんですね、あれはね。紫の部分。
あ、本当ですね、あれ。
そうですね。
まあ、固定なんですね。
うん、そんな、
重力に影響されない、
そういう手は見たことがないですけど、でもこれ確かにブランブランしそうですね。
うん、
そして何ですかね。
ピアスにしてもいい感じの。
光のローブと合わねえな。
逆ですよね。
ああ。
その属性が。
そうですね。これこそほんま中二っぽいですね。
あ、光と闇なの、これ。表裏一体みたいな。ああ、そうっすか。
あの目玉が開いてほしいですね。
ピッ、ピッ、パーンつって。
なんか、聖なるものが呪いのアイテムを手にしちゃったみたいな感じにも見えますね。
はい。
そうですね。
はい、続き。槍、クワドラピア、斧、エキサイトアクス、コンがローズロッド、爪がドラゴンクロー、絶。ムチ、クラッシュチェーン、ここまでかな、まず。
うん、
これどうですか。
一番気になるのはクラッシュチェーンですね。
うん、
まあ、
見た目とかじゃなくて性能なんですけど、まず最近がですね、
うん、
ムチの攻撃力がガンガン跳ね上がってるんです
よ。でもうね、俺ムチ使いなんですよ実は。
お、そうなんですか。
もうあの今の強くなったになる以前のからずっと。
ほう。
あの、スーパースタンプなんですけど、ずっと。あの、異常ですもん、もう。二つ前の武器から。
もうなんか、ぶっ飛んだ上がり方してますよね。
うん。あ、異常状態の発生度合いも含めて。いや、強化ってそういうことでいいんすかみたいな感じのぐらい。
うん。
いや、特に今のムチがめちゃくちゃ強くって。
うん。
うん。
あの、アステルウィップとかについてた状態異常アップ、
うん、
あれも強かったじゃないですか、
うん、
でコマンド短縮ついてるじゃないですか今の、
はいはいはい、
幼者の鞭ですね、
うんうん、
攻撃力が上がった上に状態異常 10% とコマンド5秒マイナス、あ、0.5 秒か、
うん、
0.5 秒マイナスで本当に強くて、これ以上汎用性高くて強いのが出るのかなぐらいな。
じゃない、これ、クラッシュチェーンは、期待の反面、なんか、がっかり反面なのかもしれないですね。
あ、前の方がクラッシュチェーンの名前なんですけど、
うん、
クラッシュって何をクラッシュするかっていうと、多分物質をクラッシュするんですよね。ドラムクラッシュみたいな。
なるほど。
なるほど。
え、どっかで見たんですけど、クラッシュなんとかって武器が、物質特攻なんですよ、
うん。
他の武器種であるんですけど。
ほう。
で、それと同じ。
うん、
流れを組むのだったら、
うん、
物質特攻のムチが来てしまうのかなと。
ほー、そうなるとデルメゼってことか。
ですね。あ、クラッシュロットですね。
あ、
クラッシュロットが物質ダメージ 10% プラス。
ほ
ー。これが、まあ、10% プラスが来ると、もうデルメゼにこれで魔物使いでクラッシュチェーン使って戦ってくださいねっていう。
うんうんうん、
運営からのメッセージ出しちゃいますよ。
なるほどね。
うん、
武器フォルムかっこいいのはね、俺槍かっこいいっすね。
ああ、そうですね。
やりいいですね、これ。
うん。
これ、兄さん、あれじゃないですか。ガンダム・バルバトスが持ってたやつでしょ、これ。
好きですね、ガンダム。
ああ、まあまあ、そうですね。
あれ、ちなみにメイスですけど、叩くやつですけどね。
そうですね。うん。
これ、叩いても強そうですよ。
うん。
あとね、気になるのは、後ほども出てくるんですけど、コン。ローズロッド。これ、バラの、うん、がついてるでしょ？
これ、かわいいですよね。
うん、これ、属性なのっていうことなんですよ。
ああ。
だって、植物の属性とかないじゃないですか。毒？毒？
ああ、なるほど。
バラは毒持ってないですけどね。痛いだけ
で。でも毒入ったところでって
そうそうなんですよ。もう使えんのかいってなんだしね。
うん。
あと、中二病、前回のドラゴンクロー絶ね。
絶って。
やっぱもう来るとこまで来た感ありますね。
回、うん、までは許したけどな。
うん。くるくる回って、絶天狼抜刀かとかやってくれたらいいんですけどね。
そんな。はい。続き、奥義、アロケルの奥義、ハンマー、悪魔王の鉄槌、ブーメラン、ファルコンウィング、弓、シェキナーの弓、釜、ビッターローズ。
うん。
うん。武器はここまで。
うん。
扇かっこいいっすね。
扇なかなかいいフォルムしてますね。
まあ、顔に見えちゃいますけどね。
まあ、顔なんじゃないですか？違うかな。
なんか顔と牙みたいな並びになってます、
ね。
う
ん、これね、これもね、ちょっと深読みなんですけど、うん、これ今掲げてるエルコがですね、向かって右側の角みたいなところが金色でしょ？
はい。
左側黒でしょ、これ。
おっと、これは、
うん、両属性じゃない？
来ちゃいます。光と闇の。
うん。
アポカリプスみたいな。
そうそうそうそうそう。
ああ。なるほど。
そんな気がするんですけど。だこれ、裏にはまた、なんだろう、黒目になったりするのかな。
これ表が怒ってる悪い顔してて裏がにっこりした優しい顔してるんです
そういうことか、そういうちょっと凝ったあのね、やつも
面白いですね。そういうデザインもあるかもしれないです、う
ん、あとね扇ってさ閉まってる時に畳まれてたりすること多いじゃないですか。
そうですね、
あこれ畳むとどうなるんだろうね。はいはい、ハンマー、うん、ファルコンウィングかっこいいですね。
ファルコンウィングいいですね。
うん。
これ色変えすると、うん、ね、かなり変わるですね。
なんかカラスが4匹並んでるみたいな。
うん。ダークブルーにするとね。
カラスか。うん。羽が4枚に見えましたけど、羽っていうか翼が4枚に見えましたけど。これをくちばしと見たら
くちばしの、そうそう、くちばし
と。いろんな見方がありそう
です。うん。爪でなんか繋がってるみたいな感じでしょ、これ。
なるほどね。
うん。
うん、
これ、案の定ですけど、くちばしのこの金色のとこと赤いのが一色ずつ変わるんですよ、これ。多分。
ですかね。
これ、トイメンって変わると面白くないですか？
ほう。
金色変わりません、つって。
ああ、なるほど。
うん。
右上と左下が
セットで、
左上と右下がセットみたいな、ああああ全然体格がセットになってる、
うん、そんな色替えだったら運営神ですよ、これ。
ちょっと面白いですよね
はい、
おしゃれな、
うん、ありました、ほら、ビターローズ。
ビターローズ、これめちゃくちゃ可愛くないですか。
でこれもね、
名前がすごいおしゃれ、うん、
ビターローズ、
うん、
どういう意味、苦いバラ、
苦いバラ。
なんか意味あるんだろうね、これね。うん。これもだからさっきのコンと一緒で、バラでしょ、これ。
はいはい。
なんでしょ、これ。バラ押しなのは。
バラ押してますよね。
うん。気になります。はい。で、二つ。こたてがミニュー、言いにくいわ。ミニューアデスの盾。ど 大盾が不落の大盾。
うん。
うん。俺、大盾もっとごつくてよかったな。
大盾ちょっと控えめですよね。
うん。
もっとごっついやつを。
ちなみにこれ持ってるのドアオでしょ多分。
ドアオですよね。
この手とかって思うぐらいちっちゃいですよ、実は。全然見えんぐらいでかくていいですよ。
うん。
前の気に入ってますけどね、俺。前の大盾。
魔界でしたっけ？
うん。あ、ドクロ
の。あれなかなかいいです、
ね。ドクロのレリーフついてるですね、上に確か。
バージョン5らしい。
うん。
魔界らしい。
うん。
まあ、魔界なんですけど。
あ、まあ、ただ、ちなみに、前回、小豚健さんにもお勧めいただいた、盾実装の時の、プレスガーダ？
はいはい。
もう、半ばぶっ壊れだったでしょ、あれ。
いや、ブレスガーダーもそうですし、ブルバックラ
ー
もそうなんですけど、
うん、
もう、来るとこまで来たな、みたいな、
うん。
今までの盾から、本当に、明確に強化されてるんですよね。
ですね。
HP も増えるし、
うん、
再生も 10%。
うん、
もう破格ですよね。
アニさん覚えてます？ブレスガーダー、小豚さんがおすすめしてもらったら、ブレス目を変えって話あったじゃないですか。
うん、うん、覚えてますよ。
値段、ほみってなってますからね。
らしいですね。
直後ぐらいって200万、300万ぐらいで買えたんですよ。
はい、はい。
で、実はね、俺、この間買ったんですよ、俺。
うん。
ブレス目を。
うん。
600万したんですよ。
ブレス目って、30、33、10、10
にプラスちょっとついてるんですよ。
ああ、プラスついてるとやっぱ高い
です、ね。高いんですよ。で、やっぱり、純理論値っていうか、失敗品でいいからそこまでのやつを、なんとか頑張って買った方がいいって言ってたんですけど、
うん、
その2日後、3日後だったかな。1400万まで上がってましたからね。
おぉ。え、最近ですか？
俺、600万で買って安かったなと思ったぐらいです。
それ、いつ頃の話ですか？
一月ぐらい前です。
ああ。いや、その頃安かったですよ。
でしょ？今、べらぼうに上がってますよね。
いや、デルメテですよ、やっぱり。
はあ、怖そうか。
デルメテで本当にブレスが強くって、
うん、
回復職やるにも、道具使いやるにも、盾持てるんだったらもうブレスガーダーのいいやつ買っとけって感じですね。
はあ、はあ、はあ。
特に道具使いで3行くときは、
うん、
ブレスガーダー純理論値ぐらいを買って、
うん、
で大解決でブレス40ぐらい、
うん、持って当然高いんでしょ。
大解決も高そうですね。でそうするとブレス無効化に届くんですよ。
ああ、うん、やっぱりね、やっぱりそのためのブレスガーダーですもんね。
はい、
うん、
でブレスに怯えがついてるんですけど、
うん、
あと呪いですね、
うん、
怯えも呪いも
防げると、
もうなしで大丈夫なんで、
ほうほうほう、
その分 HP 漏れたりとか、
ほうほうほう、
指輪強いのつけられたりとか、明らかに強いですね。そういう無効にして耐性をカットするみたいな、
あ、
ダメージ受けないのも美味しいですし。
なるほどね。はい。
でこのミニアですがどうなるかですね。
本当にもう立ててブレス防ぐためか魔法を防ぐためかどっちかかなって思ってたんで、
うん、
あ、魔法なのこれ、次
魔法来ます？
魔法来るかな。で何、また何、魔法の何かが来た時にもうそう、あの着る物ごと変えるわけだ。はなかなかですね。
あと、なんて言うんだろう、この装備とかの更新って3世代前ぐらいだったら更新というか上位互換出すけど、1世代前、2世代前の上位互換はそんなに出さないと思うんですよね。
そうですよね、
うん、
この3つの中から選んでくれぐらいの感じですもんね。
そうですよね、最新3つの中からいいのを選んでねぐらいの雰囲気かと思うんで、
うんうんうん、必ずしもそれ最新が強いわけではないよっていうところね。
そうですね、
うんうん、
っと別の方向から来るのかなっていうのと、うん、来るとしたらかなり強いやつが、例えば縦ガード率基礎で上がるとか、いやなんかちょっと違うな、でも
それが期待してもないですもんね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
うん、フラクの大盾って言うとなんか、ロザリオみたいな効果ついてそうですよね。
ああ、はははは。一回、即死防御みたいな？
はい。行動し聖女みたいな。
ははははは
っていうのが名前から連想しますね、私は。
なるほどね。
ミニュアデスはちょっと、ミニュアデス。なんだろうって感じ
です。うん、なんか、神話系の名前っぽいですもんね、これね。
ぽいですよね。
うん。なるほどね。はい。まあ、装備はこんなもんかな。あとはもうね、買って使ってみないとわかんないですよね。
ですね。
うん。
あ、ミニアデスって今調べたら、女神とかその辺の名前みたいですね。
そういう語学を。
ギリシャ神話の。女神の盾とか、あれ女神聖女とかそういうのありましたよね、盾で。
うんうんうん。
そういう系ありますかね。
ああ、まあ見た目は悪魔っぽいですけど、
ね。なんか見た目ちょっと悪魔の羽生えてますけど大丈夫ですか。
ね。
そうですか。はい。うん、はい。まあ伴ってのいろいろ変わりますよ。白箱変わります。レシピやつと入ります。錬金石は金になります。
うん。
うん。
あ、ミニアですわ。あんまりいい感じのやつじゃなかった
です。そうなん
です。失礼しました。
はい。魔剣士追加に伴って、
うん、
まあ、ここ何回か連続してました、レベルキャップはありませんと。
これちょっと意外でしたよね。
バージョン5は毎バージョンアップごとに上げるって聞いた気がしたんだけど。
うん。
変更になったんか。
まあ、職追加だからっていう理由で言ってましたよね。
あれの時は。職追加のタイミングだから、まあ、レベル上げはそっちで、ね。
デスマスの時にはあったんじゃないですか、確か。デスマス追加。
うん、なんか忙しかった気しますよ。あ、うん、すっごいいっぱいやらなきゃなんねえってやってましたよね。
あった気がしますね。
うん。
ちょっと、うろ覚えなんですけど。
まあ、代わりに、特訓上限解放ですっていうね。
はい、
1上がります。1、つまり1000個ね。
うん。
うん。
です。13000ポイントまでね。
はい。まあ、俺ね、今ね、実はね、115度目してるんですよ、今。
お
う。で、116までまた並べてあげようみたいな感じで、約半分ぐらい115になったのかな。
あ、まんべんなく上げてるん
だ。そうそうそうそう。で、いや、俺の狙い通りというか、まあ、次の3月までにレベルキャップを迎えそうかなって感じですね。このまま
い
くと。
おお、いいですね。
よかった、よかった。うん。はい。
うん、
はい。なので、まあ、ね、ここで一回喋ろうかな。キャラクター強化についてはこの辺じゃないですか。ここまでぐらいだと思うんですけど、話はね。
はい。
ここ俺、今日ミミック星さんを呼んだ部分、ちょっと聞いてみたいですけど。
はいはい。
このバトルについて変わる、大きく変わるであろう、この変更って、レベルキャップ、武器変更、ね。あと、魔剣士の追加。これってさ、十分だと思いました？
いや、十分というか、現状のハイエンドコンテンツの筆頭のデルメテ3。
うん。うん
について考えるとなんですけど、
うん、
本当にギリギリな状態で今、
うん、
あとちょっと火力があれば倒せたとか、
うん、
まあ私もそうなんですけど今、ギリギリで残り5分ちょいで残して、HP 残り 25% 赤になって、
うんうん、
で乾燥するぐらいまで戦ったけど、ちょっと届かなかったみたいな。
うん。
人結構いると思うんですよ。
はぁ、
あ。あと HP がちょっと足りなくて死んじゃったとか。
はぁ、
そういうところで、まぁ、HP は10増えるのは、パッシブですね。
うん。
魔剣士のパッシブで10増えて。
うん。
あとその火力は魔剣士のパッシブもそうなんですけど、武器でがっつり増えると思うんですよ。
うん。
ってなるともうだいぶ緩和かなと思って見てます。
ああ、そうっすか。
レベル解放まであったら、うん、さらに HP も攻撃も増えるんですけど、うん、それ抜きにしても、まあ、徐々に緩和っていう形としてはありなのかなと。
いや、かなりボリューム持ったいろんな変更点あるんですけど、スキル見直しってするって言ってませんでしたって俺言いたいんですよ。
そうですね。なんかそれ、全然触れられないまま TP 終わっちゃったんですよ。
これなんかいるはずなすんじゃなかったって思ったんですけど。
バージョン4からはやっていきますよ、みたいな言ってたような気がするんですけどね。不思議ですね。なんか、カイジの利根川さんみたいな。バージョン5からはやっていくと言ったけど、バージョン5でやるとは言ってないみたいな。からってそういうことですかね。
いや、多分ね、いじると、多分かなり変わるでしょう。
かなり変わると思いますよ、いじったら。
だから慎重にはしなきゃいけないんですけど、
もうでも実際魔物使いなんて相当強くなりましたし。
なんか、何魔剣士に騙されてないか感がすごく強いんですけど、いや、だから逆に言うと、一色追加することによって見ながら調整しないといけないんでしょ、多分。
魔剣士でかなりバランスは変わると思いますよ。
だってさ、今まで、ね、アイさんとずっとこの、あのね、バージョンアップ情報なんか喋ってきましたけど、
うん、
弱かった、使えなかった新色ってそうそうなくなかったですか、今まで。
まあ、遊びんぐらいですかね。
遊びにはちょっと癖が強すぎ
る。癖が強すぎる、うん、
うん。それ以外は、実装直後はかなり強いですね、
大体。まあ、そうですね。
うん。
うん、いや、まあ決して遊びにだって弱い職ではないからね。
まあ使いどころはなかなかなきにしもあらずというか、
うん、それが任意で引けないからっていう意味があるんですけど。
百列なめは強いですよ。
ああ、はいはい。
うん、
うん、ただ遊びよるんでね。
そうですね。
そうそう。うん、ね、
あれもなかなか。私のブログの方でも書いたんですけど、遊び人を入れた防衛軍の集会っていうのがあって、
うん、
みんながウォークライだとか、レボルだとかしてるタイミングで、いい感じに百列なめを入れて、
うん
で、自分もレボルを投げられるし、スタンショットも入れられるし、みたいな。
あ、そんなにいいじゃねえかね。
なかなか、うまく使えば強そう、みたいな感じなんですけど、
うん、
防衛軍ってツッコミで移動するんですよ。
確かに。
で、ツッコミで橋を渡って、後ろから、
うん、
先頭を猛ダッシュする人と、後ろで HP リンクして、バイキルとして、うん、よし、一番先頭に走ってる人に、ツッコミだって、
うんうん、
ツッコミでベシッってやるじゃないですか。
うん
うん、
で遊び人がそのツッコミでベシッってやると、遊ぶんですよね。
爆弾置いたりとかね。
だから橋の上に爆弾が落ちてて、なんだこれはと思ったら、あ、遊び人か、みたいなことが結構ありました。
当然、子供でワンクッション置かれるしね。
そうなんですよ。
なるほどね。
ちょっと遅れてるやついるなって思ったら、あ、遊び人爆弾置いてたのねって。
まあ、
8人パーティーやったらそれもね、いいと思うんですけど。
うん、4人パーティーで遊びに採用するのはなかなか。
そうですよね。うん、
特に、常闇とかその辺だとなかなか難しくって。
うん。
まあ、壁してる時とかですよね、特に。
まあ、
そろそろ抜けたいけど、あ、まあ、あと1回ぐらい攻撃できるかなって、攻撃すると、遊んで、
うん。一つに限って遊ぶ。
メーブの回転アタックみたいな。トルパイドの熱波みたいな。
うん。
まあでも、
そういうのは、はい。
うん、今回は、そのミミコ星さんの解説聞くと確かに、そのパッシブで強化されている分もあって、徐々に強化するっていう意味では、十分とは思いましたけど、 その前に発表したこう 5.4 からいじっていきますっていうのをしない、そう説明とか一言欲しかったですね。今回は
一言触れて欲しかったんですね。
そうよね、うん、ごめんなさい狙い次ねって言ってくれればそれなのにいいと思ったんですけどね。
だから例えば椿さんがちょろっと触れて、あ、その話なんですけどみたいな感じで安泰さんが言ってくれるだけでもよかったんですけど、ね、うん、特に本当に完全ノータッチみたいな形で最後まで行ってしまって、
うん、そうですね、そのいろんな状況で運営が大変なのはもう重々承知なんでね、
ね、
うん、一言だけ欲しかったですよね。
ね、
うん、
はい、はい、続いて、防衛軍久しぶりに追加兵団来ますってことね。
はい、これもなかなかえぐい色来ましたね。
そうですよね、色がね、
スクル防衛ですね。
はい、
はい、
そうですね、
最高の年会兵団。
はい。
最高で。
ネバネバした
塊の彩りの虹と書きますね。
はい。
うん。
スライムを漢字で表すと年会なんですね。粘りの塊なんですね。
そっか。
うん、これ色が本当に。
そう。色がね、もう。
スライムナイトの鎧が赤と青で、乗ってるスライムが黄色、うん、レモンスライム。
ああ
原色
カラフルですね。
原色で来ましたみたいな。
いや、もうこの、何ですか、ジェネラルの色違い、うん、
ジェネラルもなかなか。
あ、気が狂ってる。してますよね。やっぱあれですかね、この、おっさんが、おっさんで、スライムコスプレのおっさん、これはボスですかね。
スライダーさん
うん。
これ、2匹ボスなのかなーって思って。
あ、そうか。
うん。そんな感じですね。
ツスクルもう一個の、
あれもそうだ。うん。
あれも2体ボスですよね。
はあは
あ、ただ、こいつらは、剣を持ってるんですよ。
どっちもね。
剣を持ってると何が起こるかというとですね、フォースブレイクを武器ガードされる恐れがあるんですよね。
は
あ。
おー。なるほど。
でフォースブレイクってもともと必中特技なんですよ、あれ実は。
うん、
幻惑入ってようが相手が三河足上がってようが絶対当たるんですけど、武器ガードダメなんですよ。
へ、
うんうん、武器ガードされちゃうと本当に火力が落ちるんで、防衛周回する人はこれもう回らないと思います、あんまり。
うん、
最初のうちはまあ面白いってか、
うん、
モノメトラスタで回ると思うんですけど、
あの、剣を持ってる方は、消防埋めとかね、のために行くかもしれない。
そうですね。
うん、なるほどね。
うん、
普通に、
うん、
ノラで行く分には、オートマは全然いいと思います。
うん、
ここから8分に。
うん、これですね。これ、こいつだけじゃないんでしょ、うん、他のも8分になるんでしょ多分。
いや、これだけみたいですよ。
あ、マジで
今回のボスってことなんで。
うん。
あ、
他のボス短くなるってこと？
違うか、8分の防衛でないときついってことか。
っていうことじゃないですかね。
うん、
まあ、倒すだけが防衛軍じゃないですからね。
ああ、防衛するのが、うん、まず最初の目的は。
そうそう、だから余計に討伐が難しいってことじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。
は
あ、まあ、この2匹のボスでグイグイ来られたらなかなか怖いですもんね。
うん。
うん、
最初っていうか初期の屍の時もだいぶきつかったんで、
うん、
結界の前にボス2体来るとどう処理したもんかなってやってる間にボッコボコにされちゃって、
うん、
そうですね、はいはい。
DJ ケンタロスのドアラジ、
うん、大きなところはこんなところかな。あとはちょっといろいろ地味変更点もちょっとさっと流していきましょうか。
はい、はい。
はい。バトルトリニティバランス調整されてますってことで。また変わるんですね、いろいろね。
トリニティだいぶ調整されましたよね。
うん、いや、この間の大会あったじゃないですか。チーム対抗戦が、はい。この間も喋ったんですけど、かなりバランス良いっていうか、シーソーゲームがっていうのになってきたんで、またから、
ね、
さらに手入れられるってことは、かなり微調整に入ってきた感じだと思うんですよ。
かなり微調整だと思います
ね。うん。 これの、うん、いい挑戦だということを祈ります。
はい。
うん。次、ダメージ。うん、はい。ですね。はい。ダメージ表示を調整しますということで、高いダメージを出たときに、ダメージ色が青色に目立つようになった。面白いじゃん、これ。
これなかなか面白いですよね。
うん。
ボースプレイとか、ボースプレイとか。
うん。2000超えの時とかかな。3000超えなんかな。わからんけど、高いダメージだったら青色になるってことね。
うん。
この画像だと3300で青色になってますけど。う
ん、はい。
このくらいのダメージ結構出るんですけど、うん、でもパッと見わかるっていうのはなかなか面白いなと思いますね。
うん。
普通にデルメで戦ってる時も、ウォークライして、テンションが乗ったとか、レボルがある状態で、悶絶打つと、だいたい4500とかだと思って、
うん、
そのぐらいのダメージは、割とポンポン出るイメージが、もうガジェとか乗ったら即ですよ。CT 技入ったら、う
ん。要は、これが出てるから脳汁出してねってことですよね。
そうですよね。
うわー
来たみたいな。青い文字来たぞって。
うん、まあ、今のは私が出しましたってやつ、
ね。そうですね。
ちょっと嬉しくなりそうですよね。こういうダメージ、うん、待ってくれると。
う
ん、
はい、うん。はい。うん。いいじゃない。こういう地味変更っていうのはいいですね。はい。
うん、
はい。コインボス追加は先ほどの通りですね。もう一回、1月後半実装予定ということで。
はい。
まあ、ストーリー終わって、ちょっとね、さっきの、何ですか、アストルティア防衛軍の新しいのもやってね、とかね、レベル、武器もいろいろ試してみてね、とかね、そういうのやりながら、ちょっとするとボスですよ、ってことですね。
はい。
はい。はい。バトルロードがいろいろ変わります。まあ、バトルロードのあれですもんね、イベントに対していろいろ変えますよ、ってことですね。
はい。
これ結構いいなーって思って見てます。
そうですね。
登録が便利になるっていうのもそうですし、
うん、
うん。
まあ、パーティーの制限の話はあれなんですけど、まあ、そんなにやる人いないかなって思うんですけど、通常バトルと10倍バトルが切り替えられる。
うん、うん。
ワンボタンで。
うん。うん、
これが、すごく便利というか、
やりますか？10倍バトルって言ったんだろうね。
うん。もう今ツールでしかやってないんですけど、
そうなんですか。
うん、これやってた頃はこのサポートを選べたらよかったのになってずっと思ってましたね。
うん。
ああ。
サポートが全然思ったの出ないんですよね。
それはありますね。
うん、あれなんでしたっけ、リロードするのに出なきゃいけなかったんでしたっけ。
出てましたね。出ても変わらないんですよね。
ああ、そうですか。
いや、ログアウト、ログインとかで変わるんじゃない、うん、
ログアウト
とか。それもめんどくさいですよね。
ただそこまでするぐらいだったらもう、味方3人というか、うん、手持ち3匹で、あと1匹何でもいいやぐらいなパーティーを組んでやった方がいいかなと、うん、
自分で組めるところをガッチリしてしまってってことですね。
ですね。
ああ、なるほどね。うん、バトルロードのバッジ、レジェンドバッジを2個装備、これでかくないですか？
これ大きいと思いますよ。
うん。
なんだろう、パッと出てこないけど、
2つ
か。構成的にどうしてもこれをつけなきゃいけないみたいなのが、
うん、
結構あったりしたんで、
うん、
モンスター押すときに、誰だっけ、カンダタだっけ、吹っ飛びガードをつけたいとかで、カンダタをつけたいけど、他のをつけたいみたいなときに。
うん、
カンダタが確か吹っ飛び100ガードかな。
はいはいはい。
みたいな。耐性をつけたいけど、他のもつけたいな時は、かなりいいんじゃないかな。あと、攻撃的に特化するとか、そういう組み合わせもありますよね。
なるほどね。ちょっとバトルロードは、で、前回ほら、レベルキャップも、ね、なると、レベルキャップで、転生回数
あ、増えましたね。
で、ですもんね。12回。半分ぐらいになりました。まあ、転生後になりましたね。一気にやってない。
結構やってますね。
まあでも、主力部隊がとりあえず、ね、レベルキャップいってるだけの話なんで。まあ、半分、残り半分。
魔剣士を上げるときに一緒に。
そうですね。 そういうの
ね。モンスターもゴリゴリ上がるんじゃないでしょうか。
うん。
うん。
はい。
あの、スペシャルバッジとか、このバッジ効果でね、必殺、あの、キュルルやったら時間を止まれって出てるんですけど、
うん。
これが何かを。
そう、具体的に何だってなりますよね、これね。微妙に止めてくれるわけじゃないですかね、これね。
不便ですよね。不便というか、うんうん、これって何の効果だっけって結構なりますよね。
そうなんですよ。うん、
英雄王の領域だっけ、あれしか覚えてないですね。あれはガジェット、
そうなんですよ。使うやつしか覚えてないんですよね。
そうですね。
うん。
まあ、必殺って出たら適当に押しちゃうんですけどね。
続いては、バンマ、4の祭壇、実装。はい、上が解放されたことによって、2の祭壇までギラムマジックを適用できます。ということで。
うん。
うん。
これは多分、ライト層に向けた緩和なのかな。
これ、ね、俺、嬉しいっすね。
お、嬉しいですか？
実はね、2の祭壇の、サポート攻略になってるんですけど、
ほうほう、
割とあの、スクルピオ、
あ、結構強いですよね、
あれ、結構不思議です。あそこまではたどり着くけど、倒せる倒せないの話が別です。
なかなか、そこまで行けても。
うん。あの、
踊り子構成とかですか？
踊り子構成ですね。
踊り子構成、単体火力がちょっと低めなんですよね。
うんうん。全体に対しての、殲滅力はあるんですけどってことでしょ？
そうですね。範囲攻撃は強いけど、うん、ちょっと単体火力で言うと、バトとかからはかなり見劣りしちゃうんで。
うん、うん。なので、ちょっとね、これによってテンションを上げることができなくなるでしょ？
はいはい。
だからそういうのが入ってくると、2もクリアしやすくなるかなっていうのと、うんと、3って正直言うと、即死のイメージが強いんです、サポで行くと。
ああ、そうですね。
うん。だから、ちょっとだけ取って変えるみたいなことを本当はしたいんですよ。で、要は30万までたどり着いてから終わりたいんですけど。
1と2で、26万ぐらい。
4万までたどり着くかな？
稼いで、
うん。
でも3は、3、4万稼いで、
そうです、
帰るよみたいな。
そう
やりたいです。
うん。
9の祭壇のアイテム回収して帰るのが、私好きなんですけど。
うん。それが、少し、緩和、こういう緩和でいいんじゃないかなって俺思うんです。
これいいと思いますよ。
うん。
ゆくゆくは、3も4も、効果ありしてくれないかなぐらいの。
うん。
ただ、3は、勘はなかなか渋ってると思ってて、
うん、
3の完全制覇あるじゃないですか。
はい。
あれがギラムマジックが来るとめちゃくちゃ緩和されちゃうんですよね。
なるほどね。
それもあって、3はもうちょい先なのかなと。
ああ、祭壇は加えられたとしてもか。
普通に報酬が欲しい人にとってはあれですよね。3を早く緩和してくれて
る。そんな気はしますね。だこれは、結局のところ、じゃあ、マッケンシーがどう化けるかですよね。
ああ、それもありますね。
うん。範囲も強いし、単体も攻撃できるしっていうので、さっきの火力不足の部分をリカバーできるかもしれないし。実際ね。
で、闇のペールあったら、ダメージはほとんど食らわないですよ、きっと。
うん。
竜の鱗はあって。
そうでしょ？で、ほとんどね、さっきの、あの、魔剣士の、何サンプル動画、サンプル画像あったじゃないですか。運営が使ってて。
はいはい。
ほとんどバンバなんですよ。ババね、うん。バンバで使えよって言ってるようなもんですから、これ。
もうサポ構成も魔剣士とかなるかもしれないですよ。
ああ、踊り子やめて。
はい。
なるほどね。サポの頭良さにも関わりますけどね。
そうですね。
うん。はい。うん、ちょっとバンマは若干楽しみですね。
でハイスコア報酬も増えるんですけど、36万と42万。
うん、でも破片ですもんね。
いや、破片もなかなか。
バカにできないですけどね。
バカにできないですよ。うん、ただ、これ届かないんですよね、なかなか。おそらく。
アニさん、バンマでやってます？
バーマーを、まあ、触る程度ですね。もう15万ぐらいでも納得してしまいます、
ね。箱で箱2個
ま、箱2個までです
ね。そうそうそう。うん、そこでいいやと、
うん。破片がね、どれぐらい入るかによって、手に入る。ようやく俺、ハルファスが、王冠付きが3つついたとこだ、になって、次に挑んだとこなんですよ。
お、いいですね。
うん。あ、でも、梅じゃねえからな。何でもいいから5がつけばっていうレベルで合成しただけなんで。
とりあえずは5をつけるのが第一ですよ、
うん。
うん。揃えるのはもうその後々みたいな。
そうですね。はい。次。もこもこハウスオープンって。
いやー、立っちゃいましたね。
まさか新しい建物建てると思いませんでしたね。
うん、
ただ結構このモコモコパークっていう語感、
うん、
響きが、うん、好きだったんですけどね、
うん。そうですよね。僕も好きでしたね。
でいつの間にか名前つかれた感じでしたけど。
ちょっと弾んでる感じで可愛いですよね。モコモコパーク。
そう、別に天井内にやったらパークでいいやんと思いますけど。
ハウス、
うん。ハウスになってしまいましたよ。
うん、
あれでしょ、まあ、兄さんあたりは特に馴染みあるでしょうけど、俺、通称、モコパーでしょからね。
ああ、キラパーね。
そうそうそう。転生があるので、モコパースタートですとか言いますからね。
ああ、そういうこと。
うん。
うん、
理由としては、ね、NPC が多すぎて人数制限に引っかかってしまったそうですってことで。建物にして中に閉じ込めてしまったら大丈夫だってことですよね。つまり
エリアを変えたいってことですよね。
そうですね。
でもね、若干寂しいなと思うのは、これ専用エリアじゃないんですか、自分の。違うのこれ。
いや、どうですかね。
みんなわらわらってこのハウスの中にいるの。
みんなわらわら入りそうじゃないですか。
うん、いるんじゃないですか。
ああ、そう。
うん、
それはそれで窮屈だな。うん、あの広場にさ、はい、人がいるのが俺好きだったんです、実は。
ああ、それはありますね。
うん。
うん。モコパーに人がいるっていうのが好き
だった。開けた感じも。
うん。しょうもない会話してる皆さんもいらっしゃいますし、やっぱ集まってるとしたら、ボスに、コインボス行きましょうか、みたいな人もいるじゃないですか。
うん
うん、そういう人を見るのが割と好きだったんで。
うん、MMO らしい感じですね。
そうそうそうそう。
邪神とかの雰囲気。
うん。ああ、そうですね。
便利だからとりあえず集まってるじゃないけど。
うん、
みんなよくいる。
うん。別にさ、リーダーだけそこにいりゃいいんですけどね、別に。ね、ドロシーに喋るにしてもよ。うん、
はいはい、
うん。別に、そこにリーダーだけいればいいんですけど、みんな結局、モコパーに来たりしてたじゃないですか。
うん、はいはい。
なんか、無駄にって言うとあれですけど、
そうそうそう。
謎に来ますよね。
うん。
準備できましたの合図でしょ
う
ね。
そうですね。
うん。
それが。エルメアとかナスガルノとかもそうですけど。
まあ、
中がね、広いからかもしれないですけど、この、まんべんなく配置せな、しなくて、一列に並べてほしいんですけどね。
あ、横一列に。
こんな広く配置せんでも。
うん。例えば、それは用事やるときしか行かないんでしょうけど、奥に新しく、コインヤマッカルさんっていう、マジカルハットが配置されたんですよね。
うん。
ここまでも奥ですもんね。
そうなんですよ。
あんまり密集させちゃうと、話しかけるときに、ち
ょっと、ああ、それはある
の？誤爆しそうだなっていうのがあって、
あ、
まあ、ほどほどにしてくれた方がいいのかなっていうのは、
そうならんくらいの等間隔、こう、やってくれたら、これ結構な距離あるじゃないですか、全体的に。
そう、
何がダメって、この新館の背中側にある柱とかですよね。これが邪魔そうだなって思って。
そうですね。
ああ、この預かり所ラフィーという場所交代しろって感じですね。
うん。
うん。
転生とかする場合は、 行ったり来たりするんでね、その距離は近い方がいいですよね。
そうですね。
うん。
ああ、天聖の場合はこの右側、桃野ですからね。
はい。
ああ、そっか。
天聖と新館と、ロンデでしたっけ、メキハイの。
うん。
ああ、そっか。一応、橋を渡って。
ロンデ手前だもんね。
うん、近くに寄ってくれた方がいいんですよね。
あ、ロンネでしたっけ、ロスター、
あ、ロスター、
ドロシーだっけ、
誰やったっけ。
ロスターは集まるやつですよ。あのチャレンジするやつがロスターでしょ。
お手伝いじゃないです
か。お手伝い、
お手伝いとお手伝いされるみたいな。
じゃあロンネ、
ドロシーだから、
ドロシーはソロで行く
じゃない、割と最近いいんじゃないですか。いや、ドロシーが一人でも行けるし、
あ、そう、
みんなでも行けるし、
う
ん、メタペアとかメタル迷宮とか渡す。
あ、ドロシーか。
うん。
ああ、ほんならちょうどいいかもしれないですね。
たら、割といいんじゃないですか、これ。
うん、そうですね。
で、ロンデは、迷宮解放の人。
あ、解放の人か。はい、ああ。だからこいつ外にもおるのか。
ああ、なるほどね。ロンデはいないと困るんだね、うん。なるほどね。
うん。なるほど、なるほど。
コイン屋はありがたいですね。
紹介に。
ん？
コイン屋。
コインありがたいですよ、
うん。うん。逆に言うと、うん、メインストリートとグレーンは使わなくなりますけどね。
うん。
もうほとんど、いろんなとこにコイン屋できましたよね。
うん。
グレーンもできたし。
あ、マッカルさん、あんた流行るぞ、ここ。あんたもう一稼ぎできんで。
これさらに奥にいる黄色い帽子の豚さんって、なんですかね。うん、なんか言ってましたっけ、これ。
いますよ、今。
交換？交換か。
交換屋。
あー、交換か。
うん。今のモコパーの桃野の向こうにいますわ。
あー、はいはい、いましたね。
交換ももういるのか。
うん。何でもできますね、ここで。
あと、こんだけ揃ってると、酒場ないのかな、とか。
まあ、サポート仲間？あー、そうか。じゃあ、ベホイミスライムに配置しましょうか。
そう、
コミーのところにね。うん。カウンターつけて。
戦艦の横に。
はい。はい、
うん。
いう形で。はい。運営さん聞いてますかね。はい。はい。
季節感がバラバラですよね、これね。
雪だるま。面白いですよね。
うん。
ヤシの木あって、常夏みたいな右側と
左側、うん。どういうコンセプトのハースなんだって話ですね。
雪が、雪だるま。
そうですね、面白いですね。
このおばあさんの慈悲らしいですよね、どうやら。
ね、お金持ちなんですよね、この人。
うん、なんなんだ
そんなこと、そんなこと言ってなかったけどね、この人ね。
なんか、レンドアとかラッカランってお金持ちなイメージないです。
ああ、うん、そうなんですけど、この人今日話しかけてみたら、なんか、レンダーシア行ったらどうのこうのみたいな、あ、ここらたの浜行ったらどうのこうの言って言ってただけでしたね。
ああ、
う
ん、偽りの世界とかの。
ああ、隠してるわけですね、つまり。お金持ってるってことはね。
実は持ってるけど、奥手にも出さないと。
ですね。
はい。タロット屋が変わります。はい。購入相違制限撤廃しますとか、キングタロットが発売しますって感じですね。
はい、いや、これはもっと早くしてほしかった。
なるほど。
そうですね。
うん。
うん。
あ、
もっと言うと、屍とかの防衛軍が活気あるときに。
わー、なるほどね。いわゆる、なんだっけ、
ワンオペ、
ね。ワンオペですね。のときにタロットのデッキ組まなきゃなんないですよね。
そうなんですよ。
あ、デビルパック、スライムパック、ビースパックが運次第で発売されるようになりました。あ、なるほどね。はい。迷宮ボスコイン関係変更ってことで、まあ、メダルになりますよはいいんですけど、これ面白いですね、次。魔法の迷宮、マグンメダルが追加されますってことで。
これなかなか、かゆいとこに手を届かせようとしてる感じです
ね。これもね、今かって感じですよね。
うん、そうですね。ずっと問題視はされてたけど、こういう解決法があったかって感じだ
よね。全部出てくるって、これ。
うん。会いたくても会えなかったんですよね。 レベルが上がってしまう
で
し
ょうね。弱すぎてですよね、
ボスが。
そうです
ね。うん。
なるほど。ま
あ、それぐらいしか使い道はないんじゃないですか。会えてない人が会うだけで。
これさ、マグンメダル強とか欲しいな、俺。
ああ。
このボスと連続して強いボスと戦うみたいなのを やりたい。
出そうですよね、これ。
これ書いてません？右側。
今日あんの？
右側今日じゃないけど。
あ、ほんとだ。
今日ありますよね。
うん。
でも、大して強くないってこと、これ。
今日戦える
じゃないですか。思んない、それ。だ違うんですよ。何がやりたいって、マグン12章が俺好きなんですよ。で、ほら、バージョン4で、ネタバレになっちゃうかな。バージョン4で出てきたじゃないですか。
あ、ありましたね。
あの、仮面とか装備品つけてたでしょ、連中。
ああ、ありましたね。
生意気に。
あれいいですよね。
そうそうそう。あれ、ああいう、こう、化けさせ方するって思ってなかったんで。
そこらの雑魚とは違うぞ、みたいな。
そうそうそうそう。お前、前に会ったけど、おい、あいつだと違うからね、みたいな。あの、マグン12章が俺好きだったんで。
うん。
うん。そうしてほしいんだけど、ダメかな。
どうします？これで、強メダルが。そんな感じの防具つけたやつでめちゃくちゃ強かったり。
あ、いや、それは挑みがやるじゃないですか。まさか、それが新コインボスじゃねえだろうな。
いや、まあ、知れ
それはないな。
まあ、普通に、あれですよ。図鑑埋めようって言ってましたよね。
ね。
そうですね、
はい。そんなもんじゃないですね。はい。
うん、
はい。レアボスメダルまとめるよ。これいいですね。
これはなかなかもう、レアボス1枚ずつしか入れられないんだよなぁ、つって。
うん。
プレイレアボスに誘うと、まあ、2、3周したあたりで、ちょっと眠くなってきたから寝るね。
消化できなかったって感じでしょ。
もう消化が一番難しいメダルだと思いますよ、これ。
そうでしょうね。
そうですね。で、面白いのは、オーブがドロップから討伐報酬に変更されます。
うん、そうですよね。もともと今、福筆券3枚でしたよね。
うん。だからこそ、本当に眠くて、思ったままになるみたいな感じでしょ。
これが。盗んで、福筆券を開けて、
うん。うん。これが、討伐報酬で、オーブがランダムで1、3個になるってことで、これ、かなりオーブ取れないですか？
まあ、
盗まなくてよくなるという
そうですね。盗まないでもうさっさと倒していいし、
うん
まあ、盗んだら盗んだで福筆券が盗めるんで、
うん、
福筆券が1個2000字ぐらいかな、
うん、
って考えるとまあ盗んでも盗まなくても、
うん、
お好みでみたいな感じだと思います。
そしてね、オーブが落ちるってことはですよ、これ入れたら枚数分オーブ出るんでしょ？
そうなんですよね。
これオーブのさ、取引価格下がんないですか？
結構下がると思います。
うん。
ですよね。
結構レアボスコイン眠ってるんじゃないかな。
いや、そこあると思うよ。俺もあるもん。いかねえよ、これっていう。
捨てられないけど、使うのはちょっとめんどくさいな、みたいな人が結構いると思うんで。
うん。
そういう人たちが動くっていうのも大きいと思います。
ですね。
安くなったら行かないんじゃないですか。
そうですね。
そろそろ上がってきたし行こうかぐらいの感じになると思うんですね。
うん。
これあれですよね。下がる読みするんだったら今持ってるオーブは早めに売った方がいいかもしれないですね。
そうですね。もうすでに動いてそうですね。
そうですね。もうこの情報出た時点で。
うん。
ただもうこれ、数がいっぱい出るってだけでちょっと嬉しくないですか？
そうですね。
一周あたり4個だから、
最低、まあ、最低4個
手に入るわけじゃないですか。
うん。色はともかくとしても。
ですね。
うん。
まあ、ランダムなんで、ブルーオーブでしたっけ、安いの。あれ出ると
悲しいですけど。しかしさ、オーブってこう、やっぱり扱いが安くなりましたよね。
だいぶ安いですね。
ラーミアを生み出す元だったんだぜって言いたいですよね。
なんか怒られちゃいそうですけどね、本
人さんとかに。はい。邪神の宮殿のボス変わります。まあまあ、これはね、いつも通りかな。はい。
うん、
新しい組み合わせですよね。
はい。
これは、今の既存のボスが出なくなるのかな、
はい、
追加されるのか。
そうですね、追加って言ったと思いますね。
なんか新しいボスだけになるときと追加されるときとありますよね、なんか。
うん。
よくわからないパターンですけど、
うん。うん。いろいろローテーションの問題があるんですよね。
で、2種類追加で、地獄のトリコロール。
うん。
うん。ネビラスが出てきた時点で。
うん。あと、白いあいつと赤いあいつでしょ？
なんか出てきそうですね。
強烈。
トリコロールもなんか3種類のみたいな。
うん、三色のっていう意味ですかね。
うん。
赤いアイスと白いアイスです。はい。
いますね。
はい。次、救済ポイント変わりますということで、いろいろ変わりますが、一番大きいのは、5.4 の破壊、5.4 から破壊編のラスボス、あいつですね。
あいつですね。
うん。
あいつってもう名前出しても。
はい、シドさんです。中村シドさんですね。
シドさんです、
ね。はい。うん。が、今のところ1日1回しか行けない。もしくは誰かに誘ってもらっていく分にはいいんでしょうけどってことで。そんな感じだったんですよね。
そうなんですよね。
うん。
お手伝いしたいのにできないみたいな。
うん。
まあ、そのお手伝い求めてる人を捕まえて一緒に行くことはできますけど。
うん。
うん、
で、1日に何回もできると。
はい。で、ちょっと、変わってんのが、交換できんのが、古文書、経験値古文書に変えられるよっていうんですよ。
これもなかなか面白いですよね。
これ、旨味ありますよね。
まあ、一応あるかな、ぐらいですね。そんなめちゃくちゃ美味しくはない気がします。
うん、でも1個2万5000でしょこれ、経験値の古文書って。
貯めてる人は今相当貯まってると思うんだよね、この救済ポイントは。
うん。うちのチーム面でさ、
うん、
救済ポイント1000集まりましたっていう人に、コメントに書いてる人いますよね。
お
ぉ。うん。うん。しかも、経験値の古文書、戦士から負けんって書いてますもんね。
うん、だから、まあ、ぶっぱすれば相当上がるんだと思うん
ですよね。
これ、換金でできちゃうんですよね、福引券に。
はいはいはい。
そこがちょっと、福引券が、3ポイントで
1
個。はい、30ポイントあったら10個。
うん、
で、2万ゴールドぐらいですか。2万ゴールドで経験値2万5000。
買うみたいな。
みたいな計算をしてしまうんですね。考えるとお金でもらうのもありかなって思っちゃうんで、似たようなものに防衛軍の素材とかメダルがあるんですけど、あれも経験値の古文書に変えられるじゃないですか。そこでプールするか、こっちの救済ポイントとしてプールするかっていう選択肢が出たっていうのはなかなかいいなぁと、
うんうん。
経験値貯めておいて、一気に放出して、もう気持ちよくスッキリレベルアップ、
うん。
もう上限解放された途端にもうすべての職業をレベルマックスにするみたいな。
うん、
使い方の一助にはなりそうですね。
うん
うん、
実際ちょっと、指導さんが、挑みがいがあるボスではあるなっていう実装のされ方してきたんで。
ああ、うん、そうですね。
うん。
ノラ行ったらなかなかでしたよ。
うん、そうなんですよ。あれが実にいろいろ変わってくるのかなとも思うしね、また。
もう、うん、もう、手だればっかりになりますよ、こんな。
うん。
強戦してぐるぐる回れると。
うん。なでも、それによっては何その、いや、結局、行くだけ行って、どうせストーリーボスが倒せんでしょぐらいの気持ちで行った人間が、ケチョンケチョンやられるわけでしょ、ああいう、ね、ああいうバランスいいなと思って、実装のバランス。
うん、初めて行った時なんて、オートマで一緒になった人が、これ時間無理かなとか言ってて、
うん、
そこからなんとかもう、残り10秒とかそこらで倒して、うん、おーみたいな。
そうそうそうそうそ
う。うん、いいバランスですよね。
うん。
うん。
エンドコンテンツとはまた違いますもんね。
ですね。
うん。
うん、
なので、いいボスだと思いますよ、俺は。
ドワラジ
最後ぐらいじゃない、これほとんど大きな変化としては、錬金変わりますっていうことですね。
これもなかなか、
うん、
来たかみたいな、ようやく、
ランプと壺だけがですよね、悪魔の錬金壺、魔王の錬金ランプが追加されますと。うん、パルプンテでいい効果がつきやすくなります。はあ、
これなんかいい効果がつきますっていうだけだとちょっと NPC が話してた内容とちょっと違いますよね。NPC がこの世界のどこかに魔王の錬金ランプがとか魔王の錬あ悪魔の錬金壺がみたいな話をしてて、
うん、
パルプンテがガンガン出るんだぜみたいな話をしてたと思うんですけど
パルプンテがガンガン出るわけではないよね。
なんか聞いてる感じだと違いますよね。
そうですね、
まあ、なんか伝説的な話なんで尾ひれついちゃったのかもしれないですけど
その NPC の、買ってることも変わる、
変わりそうですよね。
ね。
うん。
なんとかかんとかだったけど、あれは嘘だとか。はい。
これも環境になかなか影響しそうですよね。
そうですね。バザーのね、うん、ですし、錬金職人の応募も変わる。
職人さん大変ですよ、これ。
うん。
はい、パルプンテ職人の人って、在庫抱えるんですよね。
うんう
ん
う
ん、なかなか売れないんで、この作品で。その、抱えてる品が、
はい
はい、なんか、悪魔の壺と魔王のランプ来るって言って、下がるじゃないですか。
はい。
そうですよね。
相場が。
うん。
ってなるともう、今、何億と在庫を抱えてる人が結構いると思うんですけど、
うん、
そういう人たちにとっては相当痛手じゃないかなと。まあ、大体その人たち金持ちなんで、うん、まあ、資産が多少減ったかなぐらいな感じかもしれないですけど、
うん、
そうですね、持ち株が下がったみたいなもんでしょうね。
まあ、ゼロになることはないですからね。
うん、
下がるとしてもある程度そんなガンガン出るんだったらもうちょっとゲームバランス壊れちゃうんで、
うん、
もう狂ったように出るほどじゃないと思うんで、
うん、
あと環境変わりそうなのはコロシアムですか。
はあ、ははあ、
コロシアムのは、ね、属性耐性欲しい人が結構いるんですよ。
うん。
うん。
私の知ってる頃だと、ほんと昔なんですけど、鎧色がめちゃくちゃ硬くて、
うん、
で、爪色でそれを突破するためにはサイクロンアッパーが必要で。
ほう。
で、あれ風属性なんですよ。
うん。
うん。武
闘家がテンション貯めてサイクロンアッパーすると鎧を一発で倒せるぞ、みたいな。
うん、
時に風属性の耐性を積んだ鎧がかなりいて、
へ、知らないんですよ。すごいニッチな重要ですよね
あとチャンス特技が使えた時にドラゴンソウルとかグランドクロスみたいなのが強くって、雷耐性風耐性積んでたり、あと真空波がめちゃくちゃ強い時期があって、
ま
へ
ー、
その時も風でしたね。
コロシアムね。パルプンってのは、じゃあ、ね、その出方が変わるっていう意味では。しかしでも、まあ、パルプンっての内容のいい効果っていうのは、人によりけりじゃないかなっていう気もしますし、
ね。人によりけりですね。
ね、
ただ、ケンタロウさん、海鮮時スカラとか欲しいです
よ、ね。いや、基本海鮮時嫌いですから、俺。
あと、不意をつく確率とか。
あ、全然いらないですね。
多分その辺はいらない効果に分類されるのかなとか、されてほしいなみたいな。
なるね。
あとは梅とか。
その、下がると思いますけど、その相場がね、そういうのの。ただ、出やすくなるっていうことは、作りやすくなるっていうことやから、
うん、
その、安くなって、出回る数が多くなってみんなに行き渡ると考えたら儲けが減るとは限らないですよね。
うん
う
ん、
そうですね。流通量が増える。逆に回転が良くなったり。
そうそうそう。買いやすい価格になった方が実はいいかもしれないですね、市場が。
1億で1個売れてたのが1000万で10個売れれば、
うん、
まあ売り上げはどっちも1億みたいな。
そうですね。
うん。
あとこれもデルメゼに直結しそうなんですよ。
はい。
っていうのも、足の錬金効果っていうのが、
うん、
パルプンテ専用効果が、不意をつく確率と移動速度アップしかないんですよ。
うん。
ああ、そっか。
で、その2つしかないっていう状態で、
うん、
まあ、不意が消えるかはちょっとわかんないんですけど、
うん、
パルプンテ専用効果がつきやすくなるとか、だとすると、移動速度、移動速度、で、あと転びっていうのが、錬金で結構現実的な確率で作れるんじゃないかなって思って。
へぇ
ってなると、今、ゼルメアぐるぐる回ってる人たちは、ちょっと望みかけても、いいんじゃないかなと。
うん。
まあ、ゼルメア回るんですけどね、私は。まだなかなか、移動速度 6% が出てこないんで。
うん。
うん、
転びも欲しいんで、転び移動移動っていうのが欲しいんですよ。
うん。
はいはいはい。
今持ってるのが転び移動で。うん、移動速度の 3% で攻撃を避けられるか避けられないかみたいな、ギリギリの場合があるんで。
へ
あるならつけたいっていう。
へ
僕は単純にストーリーやるときに早く走りたいだけです。
移動速度変わりますよね、結構。
変わります、変わります。
あれ体感で変わるんで、
うん、
9% とかつけると。
うん。
と、バカにできないですよ。
そう、同じタイミングでストーリーやってる人よりも早く走れたら、ちょっと優越感なんです
ね。そうですね。あと、魔法の迷宮で、トルネコとか出るところ歩いてるときに、あ、この人移動つけてるな、つけてないな、みたいな。
わかるわけですね。
わかりますね。
なるほどね。
直線距離なんで、もう、如実に差が出ちゃうんですよね。
はい、はい。オーケとかね。
あ、オーケーも本当に大きいと思います。
うん。
周回スピードは上がりますよね。
はい。
なるほどね。いや、これもちょっと変わるかもしれないね、いろいろね。はい。
うん、
はい、
楽しみですね、
うん。
はい。
あとはね、ちょっと細いのは全部飛ばしますが、気になるのは、ね、これ良かったなと思うの。バシッコ。
ああ、いいですね。うん。
飛び先の地図が出ますって言って。
うん。
ああ、これはちょっと便利ですよね。
うん。
うん、
あれ、特に魔界とか、どこそこ行ってこいって言うんですけど、どこだっけってなるじゃないですか。
はい。
で、飛んでみると、実はそのポイントって、えらく遠いところに出てみたりとかするんですよね。
あります、あります。
実は前のマップから歩いて出てきた方が早かったりとかっていうことがあるので、
はい。
一度確認してから飛べるだけで全然違う感じ。
そうですね。
うん。ですね。
うん。
今回だってあれ破壊編の時も、これ何？ひょっとして実はメガルーラでバシッコとかでない方がいいんじゃねえとかって思ったことありますもん。それちゃんと確認できてりゃその方向音痴もね解消できるんじゃないかなと思いますね。はい。
そうですね。そう、まあ、マップ見ただけ。
うん。同じマップに2兆ある場合もあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
そういう時に便利なんですね。
そうそうそう、そう。
どっちが近い
の？そうそう、どっちがポイントに近いっていうところになってくるか。
うん。
うん。
てか、現状この地図を開きにくいんですよね。今いる場所以外が。
そうなんですよ。
だそうそうそう。で、ある程度覚えてないと、連携して開けないですもんね。
そうそう
そう。まず
マップ開いて、で、全体の大陸の地図を開いて、うん、で、この大陸っていうのを選んで、マップを選んで、やっと、望んだ場所が見れるみたいな。
うん、
かなり深い位置に。
割と、なんか、よく印象が残ってるところのマップぐらいしか名前覚えてないんですよ。
ですよね。
1回か2回しか行ってないわけなんで。
うん。
だからやっぱ、バージョン1とか2っていうのは、よく行ったんだなっていう自分の印象なんです、実は。だから覚えてるとか。あると思うんですけど、うん、結構、もう、バイオ3とか、
うん、
あれ、どこだっけってなりますもんね。
なります。
うん。
そら、長らく行ってないバージョン4なんて、行けって言われたら、わかんないです
よ。うん、
ですね。バージョン4はなかなか覚えてないですよね。
エテネルキューブの場所がね、かなり多いですからね、あそこね。
うん。
うん。はい。まあまあ、これ、ちょっと便利なんじゃない？
はい。
はい。あとは、あとは、これ言っとこうかな。もう、ゲーム外っていうか、中から少し外れますけど、ショップ。
うん。
スタンプ印象有料版が出ます。
いや、これはもう、待ってましたって感じですね。
うん、これでいいんですよって言いたいです、俺。
こういうのだよ、つって。
そうそうそう。うん。
思ったより安かったですね。
あ、
いい値段ですよね。
うん。あ、やっぱ、お二人とも思いました。うん、俺330円は妥当だと思います。
なんか500円とか800円とかしちゃうかなと思って、う
ん、なんだったらこれ3種類セットで900円とかね、
あ、
800円とかね、
うん、
それでも買うと思うよ。その方が売れるんじゃないの。
あ、
この一国だけ買う、まあ今こうなってるからこれで買わざるを得ないんですけど、
まあ、セットも出してほしいですよね、
うん、全部いいんじゃないの。あの、なんですけ、なんだっけ、ギャレン兄弟だっけ、誰にやられたんだとか、いつ使うかわからんけど、いいっすよね。
ありましたね。
キャノン兄弟、キャノン兄弟か。
こういうちょっと、癖の強いスタンプは好きな人いますよ。う
ん、あ、次に出たときに、この前のやつがセットになったりするんじゃないですか。
ああ、あの、なんだろう、お買い得パックみたいな。
そうそうそう。
スタンプ印象。もっと増やして、じゃあ。うん。でもいいな。これ入れてくれたっていうことは、この後も続くよってことですからね。
いいですよね。うん、もうようやくこの、こんばんはっていうスタンプが。
そうですね。
うん、
結構なんか、あの、被ってるものとかもありますよね。このゼクレスの、リンベルの頼んだわよとか。
うん。
ルシェンダ様で頼んだぞみたいなやつありました、
ね、ありました、ありました。うん。
うん、それありだったらもういろんなのガンガン出してもらって、で、うん、同じ言葉だけど、こっちのキャラが好きみたいな。
そうですね。
やり方もできそうですし。
シシカバブのオロローンいいっすね。
オロローンいいやつ、ね。
うん。
ウホウホとか良くないですか。
あ、いいっすね。
こういうなんかちょっと、何も考えてない系のスタンプって雑に使えるんで好きなんですよ。
そうね。
準備いいですかとか言われた時に、うほうほって言いたいです。
これ本当に、でもこれが実装っていうのがいいですね、まずね。
いいですね、
うん。
もうこのまま順調にどんどん出していってほしい、
ね。もうそれはいらないよっていうものを含めて増やしてほしいです。
うん。
ただもうなんか、スタンプのお気に入り登録じゃないけど、
うん、
お気に入りスタンプリストみたいなの欲しくなります
ね。そうですね。これは使うよっていうね。
あと非表示みたいな。
あ、使わないやつはね。
このスタンプはちょっと出してでも使わないかなみたいな。
うん。そうですね。うん。
それもあれですよね。お気に入りのスタンプを、あの、よく使うセリフに登録してくださいねとか言われちゃうと、もう、
うん、
さっきの大事なものとさらに競合して、
うん、
カッツカツになっちゃうんで、
うん、
ちょっと、もう一声というか、もう一工夫あったら嬉しいですね。うん、
なるほどね。
うん、
はい。ショップまでいじったところで、大体こんなところです。
はい。
盛りだくさんの 5.4 でございます。
だいぶ話しましたね。
はい。いや、だいぶ、あれですよ、今日、耳越しさんがいたおかげで喋れたことがたくさんあったんで。
ちょっと、店頭関連を掘り下げさせると、もう、言いたいこといっぱいあるって。
今回、ちょっと視聴率の取れる、あの、インダイレクトじゃないかなと思いますので。
はい、そう。
はい。今週出すので、時事集ですね。23日、12月23日アップデートですんで、1週間ちょっと、もしくはバージョンアップで11時ぐらい、お休み。
11、12時とか。
ね。
でしたっけ？
うん。その日、お休み取ってる方は、どうなるでしょうっていうその期待も含めて、朝ごはん終わったあたりから聞き始めるとちょうどバージョンアップまでということ
ですね。
なりますので、はい、期待して待ちましょう。 バージョン 5.4 インセクトでございました。
とわだち、
エンディングでございます。
はい。
はい、長丁場ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、喉乾きました、俺。お二人ともそうじゃないですか。
うん。いや、飲みながらやってますけど。
思えば、一口も飲み物飲まずにずっと喋ってました。
ポッドキャスト向けなんじゃないですか、実は。ブロガーじゃなくて。
いけちゃいます。
もっと頻繁にオファーすべきかもしれない。はい。ですね。うん、はい。もう一話題いきます。これまた今日だったんですよ。
うん。
堀井さんから、コメント引用します。ずっと言いたくて、内緒にしておくのが辛かったです。チャレであっと言えます。なんと、淡路島にドラクエの街が誕生します。皆さん、お楽しみです。ってことで。
これですよね。
ドラゴンクエストアイランドが2021年なの？
来年ですね。
来年ですね。
淡路島にオープンという。
うん。
へえ。まあ、淡路島といえばですけど、堀井裕二さんの故郷なんですよね。
あ、そうなんですか？
そうですね。
うん。
へ
え。あのね、なんか記念碑みたいなのあるんですよね。ロトの盾とロトの剣が置いてある。
そうですね。
うん。
なかなかゆかりの地にできてすごくいいですね。
そうですね。そして、うん、多分そのがそれがゆえにおそらくなくなることはないんじゃないかっていうね。
確かに。
うん。
うん。
もう記念碑じゃないけども。
うんうん。記念館によくあるじゃないですか。その方のほらなんとか例えば手塚治虫ミュージアムとか。
ああもうそんな感じになって
る。神戸にあるんじゃない。神戸じゃなくて、まあの辺にあるんですよね。確かね。
ほう。
うん、そんな感じで、漫画家のゆかりの地に記念館がある。こっちの東北にもね、ま、石森章太郎記念館みたいなのあるんですけどね。
ああ
漫画館だけか。あるんですけど、そんな感じで、淡路島に。淡路島っすからね。
淡路島はちょっとアクセスはなかなか。
いや、相当しんどいと思いますよ。
アジさん、関西の方ですけど。
はい。
行こうと思ったら
まあ、車で2時間かからんぐらいです。1時間ちょいです。
まあ、そうか。
うん。結構遠回りになるんですよ。
我々、東北とか関東から行こうと思ったらまあ、大阪なりなんなり飛んで。
飛行機で飛んでから
うん、大阪
か
神戸からバスでしょうね。電車通ってないんで。
ああ、そうか。
うん。
なかなか
ですね。アクセス大変やと思いますよ。
ちょっと大変そうですね。
うん。だから、集客大丈夫かなっていう心配はあるんですよね。期間限定じゃないから、ほんま大丈夫かなと。まあ、これ自体が、僕もわかんないんですけど、人間の森っていうとこがあって、その中のテーマパーク。
二次元の森ですね。
うん。
あ、ごめんなさい、二次元。
なんかもう、ちょっと怖い感じの想像しちゃった。
そういう漫画ありますね。二次元の森っていうのがあるみたいですね。
はぁ。アニメパークって書いてますね。二次元の森っていうのはね。淡路島公園もアニメパーク。うん、なるほどね。大魔王ゾーマと始まりの島。始まりの島っていう、粋な名前ついてますね。
うん、
そういうことなんだ。そういうことなんだ。堀井裕二さんが生まれたとこだからって意味なんでしょ、これ。
なるほど。
ねえ、なかなか粋な名前が。なるほどね。
だから、竜王の、城があるとこをイメージしてるのかな。
うん、ああ、なるほど。
ああ、なるほどね。
うん。
ただこれ、ゾーマがバーって構えてますけど、キラーマシンもキラーパンサーも、その頃いたっけな、ぐらいの。
まあ、ね、ミミホさん、はい、ナンセンスなこと。
ナンセンスでした。
うん、 まあ確かにドラクエなしならではというのももっと違うモンスターでも良かったんではとは思いますけど、まあまあその辺はですね。いや、いずれにしてもちょっと
これ、いろんなシリーズから出てきそうですよね、
ですね、
この並びっていうことは。
ハッシュタグドラクエ3ってついてますからね、でもね。
あれ、ドラクエ 3?
ハッシュタグ DQ3 ってついてるんですよ、これ。
お
あまあでもメインがゾーマなだけで、ゾーマ以外は、
うん。
いろんな、だって、それこそほんまに、キラーマシンとかは違うわけやから、
うん。うんですよね。
いろんなモンスターは出てくるんじゃないですか。
なるほどね。
はい。なんか定期的に、ボス変わるかもしれないね。
ああ、なるほど。
うん。
ロールプレイング、アトラクション。へえ。
やっぱ、アトラクションやったら、ある程度、リピーター欲しいやろ
う
から。
そうですね。
そうですよね。中身、ちょろちょろ変えてやっていく方が。
ルイダの、
完全同じより。
ルイダの酒場もね、レベルアップしましたとか言ってますからね。
ああ、いいですね。
そんな感じで。まあ、あれですね、なんか、USJ には、ニンテンドーランドができるしやね。
うん。
ああ、そういう話でしたね。
うん。
マリオが踊ってる動画とか流れてきましたね、そうそうそうそう、ツイッターで。
来年ね、うちの息子、高校2年生で、修学旅行なんですよ。
お
う。コロナうんぬんで行ければいいなと思ってるんですけど、とにかく。
うん。
収束してってね。
そうですね。
間違いなく関西に行って、USJ ってコースらしいんですよ。
USJ。おー。
うん、いいね、それね、って思ってるんですけど。うん。ので、そういうのがね、こういう、で、やっぱ間違いなくこれができることによって、言っちゃなんですけど、淡路島でしょ?
うん。
観光名産もたくさんあると思うんですけど、大きな、その、うん、あ、ないんですか?
たくさんはないと思います。
あ、そうですか。
はい。
人が行く理由ができるっていうことは大きいことだと思いますよ。
そうですね。う
ん、これ全国の中で一箇所しかないわけですもんね。
そうそうそう、
うん。
うん。ここに行かんとって思ってますよね、多分ね。
そうなんですよ。だから四国行くための通過になってしまいがちなんで、ここを目標に来てほしいところでしょうね。
ね、
うん、
あれですよね、ソレトさんの、
うん、
奥さんのご実家なんだっけか言ってましたよね。
らしいですね。
うん。って言ってましたね。
うん。
うん、なので、そういう風な淡路島ですからね。
うん。
うん、その観光のその、うん、一つ、しつけになればいいんじゃないですか?
そうですね。
うん。
うん。まあ多分これができることによって、そのバスとか直通のやつも出るやろうし。
うん。
ちょっと活気で出そうですよね、今まで以上に。
そうですね。うん、いいな、羨ましいな。
ドラクエ推しの島になりそうですよ
ね。うん。いいんじゃないでしょうか、うん、そういう形で。
うん。
ね、ちっちゃな島がクローズアップされるっていうのは、うん、この間の、世界不思議発見もそうですけど、ゴースト・オブ・ツ島によって津島がクローズアップされたみたいなね。
ああ。
うん。そんな理由で人が行ってみようって思うんだったら、それはそれじゃないですか。
いいことですよね。
うん。
うん。
ガルパンで大洗いが盛り上がったみたいな。
そうそうそう。そんな感じの、はいはい、うん。だと思いますので。
で、ドラクエで淡路島が盛り上がってくれたら、
うん。
嬉しいですね。
うん。うん、いいじゃないですか。うん。はい、また、続報を期待してみましょうね。はい。はい、そしたら、今日はこれで、おしまいしましょう。はい。
はい。
長丁場ですけど、ほんと、ミミックおじさん、今日、ゲストありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、お呼びいただいてありがとうございます。
はい。また、来ていただいて、いろいろ使ってもらいたいですね。はい。
またよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。番組へのお便り、青といえばスライムへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ Spotify、 Amazon Music、 YouTube 版はベストセレクション展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
兄と、
ミミッコ星でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。